こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっとまだ喉が本調子じゃないんで聞きづらいかもしんないですけど、はい、お願いします。ちょっと今日は先週ね、アンチグラビティの、話をしました。で、まあ、結構ね聞いてくれてる方多いみたいで、やっぱりなんかどれ使おうかなとかって思ってる人多いのかなというふうに思ってるので、まあ、今回はまあ、結構いろんなサービスが出てきてる中で、なんか実際どういう使い方になってるの、まあ、結局なんか一番使ってるのが一番いいというか、まあお互いに試しながらだと思うけど、まあ今こういう風な使い方になっちゃってるなみたいな、まあなっちゃってるなみたいなんでもいいし、まあこういうこれが最適解だみたいな話でもいいんですけど、まあ実際なんかどんなものを使ってるのかみたいな、の話ができればなというふうに思ってます。まあクロードコードであったり、まあコーデックス、あとウィンドサーフ、カーサー、アンチグラビティ、まああと、まあちょっと前ですけど、まあ V0 とか、まあ今まで結構いろいろなものをまあ使ってきたかなと思って、まあまあちょっとした遊びでキロとかリプリットとかも使ってみたりとかは、まあ、してるけれどもっていう感じで、うん、まあなんかお互いちょっとどんな使い方がまあ今のところいいのかなみたいなのが、まあ僕のまあ非エンジニアの僕と、まあ実際エンジニアの阿部で絶対違うはず、阿部ちゃんで絶対違うはずなんで、なんかその辺がなんかどう違うかとか深掘っていけたら面白いかなというふうに思ってるっていう感じです、
うん、
じゃあはい、よろしくお願いします。
はい、
まずじゃあ僕の方から話しましょうかね。
はい、
いや結局ですね、アンチグラビティいいって話したんですけど、
いざ
使うとなると、今使ってるのがまあオパス 4.5 が出たっていうのもあるんですけど、クロードコードに出戻りました。
ああ、そうなんだ、クロードコードになったんだ。
クロードコードで戻りですね。はい、なんですけどカーサーと両方使いになってて、まあ今まず要件定義コマンドみたいなのを定義してますよね、僕たち。
そうだ
ね。で、まあそれはなんかコードベース全体を見て、まあ要件定義、こちらが要望を出してそれに対してまあ10個ぐらい質問を考えた上で設計とかに影響を及ぼす、要素の3つの質問をAI から返してくれると。で AI から返してくれた質問内容にこちらが答えることで、まあある程度こう精度の高いまあ要件定義書を作れるみたいな感じのコマンドを、まあ、作っています。でまあなんかそのできた要件定義書をもう一回その要件定義コマンドに入れて、まあちょっと不安な時はまあより精度を上げたりとかみたいなことを、まあしてるというような感じなんですけれども、まあ、その要件定義コマンドを使うのはカーサーでやってる。
で、あ、そうなんだ。
そう要件定義コマンドを使うのをカーサーでやって、まあコーデックスハイ 5.1 ハイとあとジェミニ 3.0 プロとクロードオパス 4.5、うんうんうん、まあ正直最大8個エージェント並列でやれるんですけど、まあ、考えることにおいてはまあこの3つかなと思っていて、この3モデルにまあ3並列でやってもらって、で一番筋の良さそうなものを1個選ぶみたいな感じでして、でそこでできてきた要件定義書っていうのをクロードコードの方でまあ流して、でタスクリスト作ってもらってみたいなことをまあしてると。でまあな、いや正直アンチグラビティと悩む、クロードコードかアンチグラビティで言うと、なんですけれども、なんか個人的にアンチグラビティいいんですけど、タスク化とかがすごいおそらく内部的なもので タスク化とかが優れてるんで、まあクロードコードでどういう風にやらしてるかというと、タスクそれを要件定義書をもとにタスク化させて、それをまあできるだけこうサブエージェントに任せながらやっていくみたいな感じなんですよね。でアンチグラビティの僕の思ってる今のところのメリットは、まあ、その実装作業をタスク生成の精度っていうのかな、タスク整理をしながら進めていける精度っていうところと、うん、まああとジェミニ3点、まあモデルは正直ね別に一旦置いといて、まあそこが結構強みだと思ってて、逆にクロードコードはやっぱサブエージェント使えるのが結構強み。
うんうんうん、
でジェミニ 3.0 プロだと100万トークン使えるから、まあ、そこも結構コンテキスト量的には強み、まあ、これはちょっとモデルっぽいモデル由来の話ではあるんですけど、みたいな感じで、まあ、だからアンチグラビティは、まあ、莫大コンテキスト量プラス、まあ、タスク生成というか進め方の丁寧さみたいなところがメリットで、
うん、
クロードコードはやっぱ並列実装ができるっていうサブエージェントで、でかつサブエージェントで実装していくことによって、まあ、コンテキストをこう消費をできるだけ抑えつつできるみたいなところがなんかあるのかなっていうふうに思っていますっていう感じですね。まあなんか正直カーサーで要件定義させてるのはまだちょっと僕も判断ついてない。正直オパス結構いいなって思うけど、なんかコードベースをこう分析するスキルでいうとコーデックスやっぱ強えなみたいな感じで、ジェミニ 3.0 プロは UI 作らせたら強いけど、ちょっとなんかまだ信頼しきれてない正直。
じゃあ逆にその何でしょう、モデルだったりの何でしょう、うん、性質がそれぞれ違うからこそカーサーで3人一気にこう検討してもらって、その中から良かったものをピックアップするみたいなちょっとやり方になってるのかな。
そうそうそうそうそうそう、うん、一応なんか分析観点とかもやってくれるから、教えてくれるから、スラッシュコマンドで定義してる中でね、
うん、
要件定義コマンドの中で、だからいやこれ嘘じゃんみたいなやつはボツにするし、例えば、
あそうなんだ、
そうみたいな感じ。
ちなみにさ、うん、その3つをさ検討させてて採用率こいつ高いなみたいのってあったりする、うん、
あけどまだねこれこのやり方走らしてまだ数回なんで、
あそうなんだ、
コーデックスに行っちゃいがちやけどまだちょっとわからんかなっていうのと、まあなんか悩ましいとこはある、なんか明確にこれみたいな迷ったらコーデックスにしてるって感じ、
あ、ね、
なのと、あとまあ一応なんか3並列でできるからさ、おそらく確からしいものは被ってくるわけよ、3分の2とかで出てくるわけや、
そう
1個だけあからさま違うことを言ってたりとかする、
はいはい、
そうだからまあその信憑性をこうある程度担保するという意味でも、なんか一人に聞いてそいつが嘘ついてたら分からんけど、三人に聞いて二人が本当のみたいな、
なんかエヴァのあれみたいなね、なんかなんだっけ
何
あれ、なんかいなかそういうシステムなかったっけ、
あれシビラシステムじゃない、
あなんかごめんなさい、あんま詳しくないのに聞いちゃったけど、うん
あのサイコパスでしょ、サイコパスのシビラシステムな気がするけど、
そうなんだ、
多分、うん、なんかおそらくおそらく
3つにね判断させて、なんか多数決を取って判断するみたいなのがあってた気がするんだよね。
あエヴァやったっけ、
なんかあった気がする、なんだっけな、
どうやろう、まあけど多分サイコパスの話な気がする。
あマギだ、
3人じゃないけどね、
マギ、
あマギか、
そうだマギだ、マギシステムの話、
あマギシステムね、はいはいはいはいはいはい、
そうそうそう、なんか3つに聞いて、
まあ、はいはいはいはい、
なんか いい感じにさ、 その3人が言ってたことの、うん、まあ、ちょっと嘘ついてる部分は排除してなんか合体させてみたいなことは、うん、するのかな。
ああそれはまあちょっと今結構がっつりめの機能開発の話をしたんやけど、
うん、
UI 開発とかやったらもうカーサー一択だと思ってて、
うん、
LP とかやったら、もうそれを8並列さして、その中で良さそうなやつっていうのをピックアップして、なんかあからさま良くないやつとかもあるから、
うん、
まあ、あからさま良くないやつは弾いて、でいいやつと惜しいやつは統合していくみたいなことはする。
ああ、そうなんだ。
うん、
UI で惜しいの統合するときってさ、そうそうそう、なんかあんまりイメージ湧いてないんだけど、うん、その辺もなんかこのパーツとこのパーツ組み合わせてみたいなの
を
指示与えられるもんなの、カーサーで。
いや無理、
あできない、そこはできない、
うん、だからまあなんかちょっと苦労する、
うん、あでもあれかなんか Git
けど
ワークツリー的に動いてるんだっけ。
あそう Git ワークツリーで動いてて、うん、だから全部独立した環境でなるから、まあ、そこのこう橋渡しがちょっと難しいみたいなところがあるんやけど、
うん、
まあけどあの Git ワークツリーは実体のファイルもできてるよね確か。
うんうんうんうん、
そうだからそこを参照するようにお願いしたりとかすると取ってこれる、
はい、あそういう
と思うし、
うん、
そうあと一応カーサーの機能でなんかそのなんてやろうマージするみたいなのがあんのよ。そのメインのワークツリーから Git ワークツリーで生成された変更をメインの自分のローカル あの手元に移すみたいなのができんねんけど、うんうんまあ、例えばなんかスラ LP みたいなのを作ったとしたらスラ LP- ワークツリーの、コード名みたいな感じにして、
うんうん
まあ、まずは仮データみたいな感じで全部作ってもらってそれを一個一個手元にマージしていってみたいなこともできると思う。
あそうなんだ。
うん
なるほどな
みたいな感じ。あそうだなんか一応カーサーあのコンテキスト量あの前回見れないみたいな話してたけどカーサーだけは見れましたねこのテキスト量。
あ、そうなんだ。結構さえじゃあそうなってくるとやっぱ気になるのはさコンテキストの消費量っていうのがなんか、まあ、単純にクロードコードを使ってたり、うん、コーテックス使っていたりと比べてなんか、
うん、
効率的に良くなってるのかなんかその辺なんかそれともなんかうまいことをコンパクトとかが内部的に実装されてて、うん、延命されてるなみたいな感覚って分かったりした。
いやなんかそこがなんか感覚的にはねんけど、
うん、
見れるけどなんか気にしなくてもなんかうまくコンパクトやってくれてんじゃないかな説があるって感じ。
あそうなんだ。
そんなうんなんかコンパクトやってくれてるの なんかコンテキストアパクしても精度が落ちない感覚はあるけど、まあ、けど今の俺の使い方って UI 一発出しを試しに8並列でやるか、うん、もしくは要件定義をバンってやらすだけやから、うん、なんかそんなにコンテキストの問題にはぶち当たらないことしかカーサーではやってない。
ああそうなんだ。
うん、って感じかな。
まああと今カーサーの話してたけどなんか、
うん、
カーサーにはだから計画をさせるのが基本的な使い方で多分その計画をもとに、うん、じゃあ、アンチグラビティを使うかクロードコードを使うかみたいな、うんイメージなんだと思うけど、うんうんうんうん、なんかアンチグラビティって結構計画もやってくれるイメージあったんだよね。それは
ああけどちょっとね心もとないなって感覚かな。そのデカ実装させる上では。
あそうなんだ。
うんなんかその結局リファクタリングしてくださいみたいな話だったらいいし、
うんうん、
この UI 作ってくださいぐらいだったらいいけど、大きい機能実装みたいなとこになるとさ、まあうちの作りやとね、パッケージ配下、まあ、リポジトリ層からとかなんかいろいろ全部作らないといけないじゃん。あれを全部やってくれそうかって言われると、
うん、
なんかそんなにちょっとそこまで信用してないなみたいな感じかもしれない。
取りこぼしとかありそうだから、うんまあ、やっぱりカーサーで 3人に聞いて、
うん、なんそうそうそう、まあ、しかもさらにそれで要件定義作っても一回コーデックスにレビューさせたりとかしてるけどね。まあコーデックスとか、まあ、クロードとかにレビューさせるとやっぱりボロ出てくるから、
うんうんうん、
だからその間に要件定義書を作成して間でレビューを挟むステップをステップを挟めるっていうことの方が重要かもしれない。それで言うとジェミニはこう内包されてさ、
うんうんうん、
なんだろう吉田に勝手にもう計画立ててタスク作って実行まで吉野にやるみたいな感じやから、
そうだ、ね、
ワンプロンプトでやりきらせるみたいな前提やからステップ区切られへんのよね。まあもちろん区切れるとは思うけどやりようによっては、
うんうんうん、
まあけどなんかそういう作りではないという感じやから、
はいはい、
まあ要件定義書作ってもらって、まあ、タスクリスト作ってもらってでクロードコードでやってもらうみたいな、やっぱ並列実行が、まあ、でかいからね、
うん、
結構うん、
まあでも何か僕もこれ今悩んでるというか、まあそんな悩んでるわけじゃないんだけどみんなどうしてんのかなって気になってるのがあって、何かやっぱいろいろツール登場してることによって何か、まあ、山ちゃんみたいに、うんまあ、カーサー使ったり何使ったりってあると思うんだけど、う なんかそこのそれぞれのツールでの情報の受け渡しってどうやってんだろうって結構今話してても聞いてて思ったし、自分もなんかどうなんだろうなと思った時に、僕はなんかマークダウンに出力させて、うん、なんかこれを読みに行ってくださいっていうのを都度やったりするんだけど、
ああそれ要件定義書を作るのは あのそうだね、まあいやまああと、まあ、そこでやっぱセレナとか、まああとうちで言うとあのディアタクシスフレームワークにのっとってドキュメントを整備してもらってるみたいなとかあるじゃん、
うんうん、
なんかああいう、まあ、ドキュメント整備っていうのが結構重要になるのかなって思う。だから吉野にやってくれたらいいから、サイファーとかセレナとかがなんか複数のツールとかエージェントを使うっていう前提だったらより重要になってくるのかなっていう気はしてる、う
ん
う
ん、なるほどね。
けどセレナはさ、肥大化した時にどうなるかわからんからさ、
あんまわかんないね。まあ今、
うん、まあ俺はコンパクトにしていってるけどさ、セレナ、
うんうんうん、
なんか、うん、メモリ自体ね。
そうね、あまりメモリ持たせたくないなって最近思ってきちゃってるかもなあと俺は。
あ、だから俺セレナの削減コマンド作ってる。
あ、そうだよ。
確か
に。そうなるよね。
そうそうそうそう。
なんかちょっと話変わるけど、最近セレナいらないかなとかってもう思ってきちゃってんだよね、正直。どうなんだろう、なんかセマンティック検索はきっといいんでしょうけど、なんか
まあけどそれはウィンドサーフとかについてるからいらなくなってるってことでしょ。
そうそう、それもある。であとまあコーデックスを CLI で使ってても、もちろんセレナ使ってくれるけど、まあ別に起動してない時もそんなになんか変わらんかなっていう感覚があって、うん、なんかどっちかっていうと MCP 起動してる時間とかを待ったりとか、あとは MCP 単体のそのコンテキスト消費、あの起動するときに食われるっていうコンテキストとかを考えたら、なんかセレナもしかしていらなくなっていくのかな。なんかあまりにも結構コーデックスがしっかりこう探索してくれはするから、
まあちょっと一旦あれじゃない、セレナの方に行くというよりは安倍ちゃんが何を使ってるかっていう方の話を、まあ一旦俺の話は終わりにしたと。まあ、そう、ね、そう、俺の話はまあとりあえずそういう風にやってますっていうところで終わりにしたとして、じゃあ安倍ちゃんはちょっとどんな使い方をしてて、その上でなんでセレナいらないと思ってるかのセットな気がするんで、ちょっとその辺を、はい。
そうだね。僕の使い方は、まあ、結論、メインはウィンドサーフを使い続けてるっていう感じなんだけど、あの、うん、先週かな、先週山ちゃんがアンチグラビティ使っていろいろまあいいところもあるんだなと思ったので、まあ、今週1週間は結構アンチグラビティ使ってました。で結構まあ、うん、大きめの開発をやる上ではその計画、実行計画をまあ細かく立てられるっていうところと、その実行計画のフィードバックをしやすいところがすごくこう、なんでしょう、僕の中でフィットしていて、でその出してくる出力をレビューすること自体はそこまで苦ではないし、なんか抜け漏れとかもなんとなく自分の中で指摘ができるから、なんか僕はこのアンチグラビティすごくいいなっていう風に感じてて、でアンチグラビティの機能の中で結構、まあ、機能なのか、まあ、別に他のツールでもできるかもしれないんだけど、なんか結構使っててよかったのが、あの、うん、複数のリポジトリをあの横断して、見ることができたんですよ、なんか使い方的に。なんかあのエディターじゃなくてエージェントの画面、本当にチャットだけがある画面あると思うんだけど、あそこのワークスペースを開くときに、うん、なんか僕今やってるプロジェクトだとアプリとウェブと、バックエンドの3リポジトリそれぞれ分かれてるみたいなプロジェクトがあって、
うんうんう
ん、だからその3つをうまく、でその3つ全部自分が実装してるから、なんか全部をフォーカス的に見てやってもらいたいんだけど、まあコーデック
ス、あのワークスペースとかの機能を使うってことか。
あ、そうそうそう。でそう、
はいはいはい、
アンチグラビティのそのワークスペースっていう機能で、もうなんかその3つが入ったフォルダそのまま選ぶと、もうそれとして認識してくれたので、認識してくれて、
あ、そうなんや。
そうそうそう、
あれってそういうことなんだ。
いや、
なんかワンセットになる。
そう、なんかね、ワンセットになった。
あれけど先週俺が話してたさ、あの、うん、あれに近いのかな、そのドットジェミニーやったっけ、うん、の配下ルートディレクトリにある、 の中になんかブレインってやつがもう全部ごちゃ混ぜで入ってるみたいな、そのせいなのかもしれないね、
うんうん、あーそれなのかな。ちょっと僕もなんでなんだろうみたいなのあるんだけど、もしかしたらまあウィンドサーフとかでもまあ親のフォルダーで広げればできるよねみたいな話なのかもしれないけど、なんか、
うんうんうん、
この、アンチグラビティではそのもう完全に3フォルダーを一つとして認識してくれて、かつ結構ねあの詳細まで全部見てくれるし、各リポジトリで、うん、その実行計画で何をすればいいかっていうのを洗い出して出してくれたんですよ。だから今回バックエンドを回収するにあたってフロントエンドではどういう影響が出るか、じゃあフラッターはこういうことをしましょう、リアクトの、ウェブの管理画面はこうしましょうみたいな全部事細かに出してくれて、まあもちろん抜け漏れはあるのでそこ上であのレビューを、まあ、しやすい、あのなんテキストをピーって引っ張ると、まあ、そこだけにコメントいくつかできて、でしかもその一度にさそのレビューっていうのを、まあ、GitHub のプルリクエストをレビューするみたいに、一気にこう複数のレビューコメントを投げられるので、出してきた計画を、まあ、一個一個レビューしていってドカッと渡せばまたいい感じでフィードバック返ってきて計画が立てられるっていうので、うんうん、なんかその大きめの開発をする上では結構アンチグラビティ使いやすいんじゃないかなっていうのはなんかエンジニア目線として感じてました。ただ結局メインで使うには至ってなくて、なんかそれはやっぱなんかそんなに大きくない機能だったり、あとはちょっと問題が複雑だったり調査したいっていう時はなんかあんまり向いてないかなっていうところがあって、例えば問題を解、なんかバグが起きてますと報告があった時とかはなんかもうなんか調査っていうよりなんかとにかくこう調査の結果、どんな改善をするべきかっていう前提で計画を出してくれるから、あれなんでこれこういうやことするんだっけみたいなところが結構なんか問答が繰り返されることが多かったりだったり、
うんうん、
まあ、あとは細かいタスクでわざわざここまでやんなくていいかなっていうので、なんか Windsurf とかだとモデルがいろいろ使える、まあ早いモデルとか、うんうん、まあグロックコードファーストとか、SUI 1.5 とかっていうなんかそのモデルの選択肢の幅広さがゆえに、なんか Windsurf を使ったりだとかっていうところがあって、まあ、なんかでっかい計画は、うん、アンチグラビティで、通常の、まあ、調査タスクだったり普通の、まあ、開発のメインで使ってるのはなんかウィンドサーフみたいな、なんか形になってるかな。で、あとね、
まあけどアンチグラビティは使うってことなの、うん、じゃあ
そう、大きめの回収をするときとかはまずこいつで計画を立てるっていう流れにはなってきてる。
それはまあ、アンチグラビティ使おうとしてるからアンチグラビティを使ってるのか、
うんうんうんうん、
なんだろう、もうそれが最適解と思ってるっていう意味合いなのかどっちな、
なんか半分
試しに使ってるから今
半分ないよ、ね、そうで、だから今ちょうど言おうとしたのがコーデックスとクロードコード CLI での、使い方も、まあ、今も続けてて、なんか俺的にはこう山ちゃんがカーサーに3並列で投げるの、うん、僕はカーサー使ってないから、うん、どっちかっていうと、うん、アンチグラビティに出しやりつつ、まあちょっとサブで CLI でコーデックスとクロードコードに同じプロンプト投げて調査してもらってその出力も見たりしているんだけど、
うん、
なんかそれやってる中では結局フィードバックの返しやすさ、レビューの返しやすさっていうのが今のところアンチグラビティの方が高いし、うん、あとは出してくるタスクだったり、
あ、コメントとかね、
あ、そう、コメントのしやすさ、そう、あとはその、うんうんうんうん、なんでしょう、出してくるその内容の精度に関してはなんかめちゃくちゃこうそれぞれ全然違くて、なんかこっちがダメだみたいな明確なそう違いはあんまり多くない。なんかもちろんアンチグラビティ結構抜け漏れあるなみたいな感覚があったりするんだけど、それはなんかどっちかっていうと、うん、コーデックスとかクロードコードが吐き出したのを見て、あ、確かにこれ抜けてんなと思ったのをそのままかいつまんでアンチグラビティに投げるっていうことをやってる感じで、うん
うん、なんかまあそれをコメントでベースで指摘できるっていうあれやんね。そうそうそう、だから、まあ、まあ一応ちょっと多分前回聞いてない人いると思うんで補足すると、なんか 例えばコードのディフとかもそうですし、なんかアンチグラビティが出してきた計画書とかタスクとか全部をこうドラッグ&ドロップドラッグすることでなんかコメントみたいなのをポチってその場所を明示的にレビューするみたいなことができるんですよ。なんでその機能が結構重要って感じなんかな、阿部ちゃん的に。
そうそう、結構重宝しているかな。なんか1回のその出力に対して指摘って結構3つ4つしたいとかっていう時はいっぱいあるから、それをここここここってどんどん上からこう縦に読みながら流れでこうコメントすぐできちゃうのが、まあ、個人的には体験良くて、うん、まあ、ツールとしての中だから使いやすさとして今は結構アンチグラビティを使っているのかなっていう感覚がある。まあ、もちろんそのアンチグラビティを試したいっていうところもあるんだけどね。
なんかアンチグラビティのなんか俺アンチグラビティ使わなかった理由の一つがもう一つが、ジェミニ 3.0 プロとソネット 4.5 しか使えないっていう。
そうなんだよね、まあ、そこはある、
そこあるよね、うん、だから Windsurf ってまだあれなん、コーデックス 5.1 使い放題なん。
使い放題
やばいね、
よくわかんない
それマジでやばいよね、
まあ、もちろんそのモデル、うん、あの、うん、5.1 のハイのリーソニングって言って、まあ、よく考えるモデルはフリーで、プライオリティっていう、うん、その優先的に早く返してくれるっていうのはあのクレジット消費があったりするとかってちょっと違いはあったりするんだけど、まあ、基本的に使ってて困らないモデルはもうフリーになってるから、うん、
コーデックスやね、コーデックスってことやね。
あ、そうそう、コーデックス
について、うん、うんうんうん、
もうそうだし、まあ、あとは他の、まあ、グロークコードファーストとかも全部フリーで使え、まあ、有料プランに入ってればクレジット消費なく使えるので、うん、
けど有料プランは15ドルでしょ。
そう
安いやばいよね。
で使い放題だからなんかね、そのだからさっきも話したように、そのモデルの選択肢の幅広さだったりで、この調査したりとか小さい、回収だったりとかはもう Windsurf にお任せして、まあモデルの選択肢は狭いけど、うん、まあとりあえずその実行計画を細かく立てていく中の使いやすさっていうところで、まあジェミニ3の、あのモデルが使えれば一旦まあ十分かなっていうのでアンチグラビティを使っているっていう感じかな。まああの不満もね結構あったりするんだけどね。まあ何かっていうと、何でしょう、それは単純にコンテキストの与え方が良くないのかもしれないけど、なんか最初に日本語で、うん、あのチャットでなんかその指示出すときに日本語で回答してくださいって明確に書かないと、なんかどうしても英語で返ってくるんだ、
ね、英語になるよね、アンチグラビティ。
一応ほら、うん、カスタムプロンプトみたいなのって作れるじゃん、あのドットジェミニの配下に入るよ、作られるよ、
うんうんうんうん、
あのあそこにしっかり書いててもなお見てくれない、うん、てかあそこ見てないんじゃないかなって、他の指示も書いてんのに無視してて、なんでこれあのコンテキストなんでしょう、カスタムプロンプトに書いてるのにその指示って確認しませんでしたかってこの間聞いたのね、多分ちょっとどうしてもなんか言うこと聞いてくれない、したら、
はいはいはい、
確かにこういうふうに書いてありましたっていうその原文をしっかり出して、でも私はそれに指示に従ってませんでしたって言い出して、はいはい、あれと思って、
そうだからやっぱアンチグラビティはね UI 構築ぐらいなんですよけどクソリッチな UI 作ってくれるけどっていう。
あ、そう、ジェミニさんの3の特性なのか、まあそれはエディターがプロンプトを与える時の問題なのかわからないけど、
まあ、どうも、ね、まあリファクタリングと UI 構築じゃない、なんかこう、うんうんうん、変に、その自律的に全部計画もやってもらってってなるとそういうのが重要になってくるけど、
うんうんうん、
ね、これをこう書き換えてとかっていう至極こう単純なやつとか、まあ UI あったら複雑なんでもお願いできるから、はい、まあそう考えるとちょっとなんか未来的ではあるけど取り回しが悪いっていう。
そう、なんか最終的にはこういうアンチグラビティみたいな、なんでインターフェースが、
うん、
なんかまあいわゆるエンジニアのこう使うエディター、これが普通だよねっていうのはなっていきそうな気がするんだけど、なんかどっちかというとデビン的な感じじゃん、うん、使い方的に。
うんうんうん、
なので、まあ、そっちに寄っていくのかなと思いつつ、やっぱりなんか モデルの選択肢とか、まあ、あとはコンテキストがうまく入らないとかでちょっと不満は若干ありつつって感じかな。だからまあ両党してるかな今は、あのアンチグラビティと、まあ、ウィンドサーフでもウィンドサーフの方がウェイトはかなり高いって感じ。
なるほど、
はい、
傘は使ってないか。
傘はね使ってないね。なんかまあ使ってみてもいいけど、
うん、
うん、まあこの4つ、まあ、コーデックス CLI、うん、クロードコード CLI、まあ、アンチグラビティウィンドサーフ、うん、まあ、この4つ使ってればもうなんかあんまり困らないし、カーサーの出る幕が今のところないなーっていう。
逆にコーデックス出る幕あるの？
あるね。調査系はやっぱ強いな。結構深く入ってくれる。
あの僕え、それはウィンドサーフでコーデックス使うのとも違う？
あのね、ウィンドサーフの、あのコーデックスも結構調べてくれるんだけど、まあ、単純にこれは MCP の設定がちゃんとできてないとかっていうのもある気がするんだけど、まあ、まあ MCP の方かな、どっちかっていうと。まあそれで言うと正しい判断はまだできないかもしれない。あのコーデックスはあのプロジェクト の, あのデータベースにセレクト投げれるような、うん、MySQL の MCP を自作していたり、まあ、クラウドフレアとか、うんうんうん、まあ、各種サーバーのログをあの取りに行ける MCP も作ってて、かなりそれが詳細に調査してくれるし、それの結果も妥当、常に、まあ、パフォーマンス高い状態出してくれるから、まあ、一旦それ使ってるかなっていう感じなんだよね、
うん、なるほど。え、うん、じゃあいらなくなりそうやな、なんかそれだけ聞くと。
なんかね、確かに。でもどうなんだろうな、やってみて来週また話してみる。
まあコーデックスはなんか俺の中でコーデックスが使わなくなってきてるなって感じはあるし、なんかコーデックス高いからさ。
ああ、はいはいはいはい、
そうそうそうそう。まあなんかウィンドサーフ、俺もウィンドサーフでいいかなとか。
まあウィンドサーフ使えればコーデックスをまあねやめれるから、一旦それも。
まあ画像生成とディープリサーチだけやっぱコーデックスっていうかチャット GPT とね、あのプランで言うと、ね、まあアトラスは正直まだなんだろう、実用性があるかと言われるとそうではない感じやから、
うん、
まあ一旦いらんとして、まあ、画像生成は結構使うから、まあ、その辺だけかな、
うんうん、
まあけど、まあコーデックスっていうか、まあチャット GPT 解約できるんだったらいいなって思いましたって感じ。まあまあまあまあまあ、それはあれやとして、まあけどだからもしかしたら MCP の整備によってはウィンドサーフでコツ足りるってなったら、まあ安倍ちゃん的にはウィンドサーフ最強っていう話になる。
まあなってく
る、ね、可能性はあるってこと。
徐々にそう、うん、あの多分整備をしていけばだとは思うし、あとまあまあそうだね、まああとは
結局アンチグラビティの、あ、その、あけどアンチグラビティのそのレビューのしやすさっていうのはウィンドサーフにはないのか。
そうね、なんかいやウィンドサーフも別に正直 やれるっちゃやれるんだけど、その実行計画はマークダウンに出力してもらって、うん、それに対して都度ここの行のこの書き方がみたいな感じで指摘するしかないんですよ、うんうんうんうん、チャットベースでね、
だから言葉でね、
言葉で、ね、そうそう。だけどアンチグラビティはもう線引っ、なんでしょう、テキストを選択してすればすぐコメントできる、うん、
ここダメみたいなね。
そうそうそうそう、うんうん、なので割とアンチグラビティは計画立てる分にはいいけどって感じかな。まあそうね、まああとクロードコードみたいにねプロジェクトごとに MCP を設定できたらよりいいんだけど、ウィンドサーフもなんか見てる感じグローバルにしか設定できなくて、まあこれコーデックスも一緒なんですけど、
ああはいはいはいはい、
やっぱ起動がどんどん重くなってくんですよ。プロジェクト僕5つか6つぐらいかな携わってるんで、まあ、やっぱ使う MCP もなんかプロジェクトごとに最適化されてるやつとかであって、なんかそれが一気にドカッて立ち上がると、なんか今クロードコード じゃない、コーデックスとかは MCP10 個立ち上がるみたいな感じで、
あ
結構重たいから、なんかやっぱプロジェクトごとに MCP 使えるようになってくれたら嬉しいなっていうので、そういう意味で言うとクロードコードは立ち上がりが早いから、個別にやってて、なんかまあサクッと聞きたい時とかは割とクロードコード立ち上げる瞬間もあるけどね。
まあクロードコードはいいよね。まあ、ツールとしてはもともとずっとねいいって言ってたけど、そう、なんかクロードのそのオパス、あ、そう、あとあれだね、オパス 4.5、
うん、
個人的にはまあいい印象はありつつも、まあ、別にソネット 4.5 でもいいかなと思いつつみたいなぐらいなんやけど、
うん、
なんかけど、そう、それをさ、なんか4日前ぐらいに話してたじゃん。
うん、話したね。
なんかけど、なんかちょっとソネット 4.5 ちょっとナーフされたんじゃないかな説を僕は感じてて、今日ぐらいから。
あ、そうなんだ。なんか
って感じてる。
リミットのせい、なんか制限、なんでしょう、そのリミットレート的な制限が、ソネットの方が、うん、結構厳しめになって、オパスの方が逆になぜか緩くなったみたいな話は聞いたんだけど、なんかどっちかというとナーフは性能的な話だよね。
あ、そうそう、性能的な話ね。
あ、そうなんだ。あんまりね、僕はクロードを使うことがなくなってきてるから、ちょっとずつ、確かにオパスは 4.1 と比べると結構早いし、まあ、それでいってまあそれなりにまあ精度高いけど、個人的にはまあソネットとあんましなんか変わらんかなみたいな、みんなすごくオパス 4.5 めっちゃいいみたいな話してたけど、なんかそんなかなと思ってたけど、なんかあれなんかね、ソネットの方はむしろ性能下げてみんなオパス使うようにちょっと誘導みたいなのが入ってる。
いや、わかんないけど、そんなことしてないと思うけどなんか感じるけどねっていう。
あ、そうなんだ。
ですね。まあけど文章能力高くて、けどなんか頭の良さ的にはコーデックスレベルな気はするけどね。まあ阿部ちゃんはなんかコードベースをこう探索スキルするスキルとか足りないんじゃねみたいな話も言ってたけど。
そうね、なんか普通に嘘ついてきたからびっくりしたよね。なんかあとはやっぱウェブサーチが弱いのかな。まあライブラリとかをいろいろ確認したり、まあ、その仕様であったりとか、まあ、複数のライブラリを選定するっていう取り組みの中で、なんかオパス 4.5 が出してきたのはなんかちょっと古い情報だったり、なんか間違っ、そもそもこれ間違ってねみたいな話が出てきていたりしたから、僕のオパス 4.5 のファーストコン、なんか最初の方に使ってた印象はなんかそんななんか良くないのではみたいな感覚があったりしたんで、まあそれでいてコーデックスは、まあそこはもう本当にしっかりしてくれてる感じがあるから、なんか信頼度というか、なんか不安がないなっていうのではコーデックスどうしても使っちゃうって感じ今。
まあコーデックスの安心感がねに慣れきってるよね俺らは。
そう、慣れきってる。だからアンチグラビティもなんか正直なんか少しこう恐る恐る使ってるというか、なんか
ちょっとそこのなんか、そこのメンタルブロックを外してフラットにちょっと
見たいね。
そうなんていうのはあるよね。うん、
いやでもそれほどまあコーデックスはわりかしまあ安定してまあしっかりしたこうレビューというかアウトプット出してくれてるんだろうなっていう、その少佐でもある気がするけど、まあいろいろ幅広く使う上ではね。
うん、そうですね。
あ、そうそう、であとそう聞きたかったのが、そうクロードコードよく使うよ、うん、まあ使うようになってきたってさっき山ちゃんに言ったと思うんだけど、うん、僕らがその作ってたその要件定義コマンドで、まあ今ってクロードコードはさ、内部的に要件定義の仕組み、まあ、プランモードなんかな、用意してくれてるじゃないですか。で、うん、あれ使うと向こうからその組み込みでもう質問みたいなのが3択とかで飛んできて、なんかすごいこう、UI 的にもなんか選択しやすくなんか提示してくれてると思うんだけど、うん、 なんかあの機能を使ったりとか、うん、まあ使った上でなんか僕らが作ってたその要件定義コマンドとの比較みたいなのってなんか山ちゃんの中でやったりした？
いやだから要件定義はあの基本的にカーサーでやってるから。
ああね。あじゃあスラディファイン、あそのスラあの要件定義のコマンド自体もプロンプト自体もカーサーに今入れてあるってこと？うん、そこまではしてない。
AJ いや入ってたからそのまま使ってるけど。多分
入ってん
の？あのだ多分コーデックスの定義してるやつなのか、
うんうんうん、
クロードのやつで定義してるやつかどれかを継承して使えるようになってるよ。
あなるほどね。カーサー側でだから。
いやそれか俺が記憶にないだけであの自分で移植してただけかもしれないけど。
ああまあいい。
まあ、少なくてもあのそうやね使ってるかな。
いやもしカーサーが吉田にねあのクロードコードとかコーデックスのそのグローバルなカスタムプロンプトを自動で読みに行ってくれるんだったら、いやそれは結構ありがたいなって個人的に思ったけどね。
うん、うん、まあどうか分からんけど、まあ少なくとも俺は使えてるね。
なるほどね、うん、ちょっと今度確認してみてください。
あんま考えずに使ってるから。
あそうなんだね、うん、今いろいろツール使ってるからさ、あせっかくこういろいろ書いたそのカスタムプロンプトをあっちこっちに転写するというか書き換えていくのがすごくねめんどくさくてね、ちょっとサボっちゃったりするんだよねやっぱ。その課題があるんだよな、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうやね、
なんかうまいことねシンクしてくれるのないですかね。皆さん知ってたら教えてくださいって感じなんですけど。
ありそうだけどな。
まあ探せばありそう。
いやけどカーサーはなんかその辺の努力してそうだけどな。なんか
いやうんなんかねカーサーなりやってそうだなって今聞いて思ったからちょっと思うと思ったけど、
うん、まあそんな感じっすかね。まあじゃあ阿部ちゃんはウィンドサーフとアンチグラビティ、
そうだね、
とコーデックスなのかな。クロードコードはまあたまに使うけどみたいなぐらいか。
うん適、まあ、もう日本語だね、うん、完全に日本語を出してほしい。
日本語用ね、
うん、
けどそれウィンドサーフでもできるってことやもんね。
いやね、ウィンドサーフはあのクロードコード系のモデルは全部クレジット商品になるんですよ。高いんですよ。
あそういうことか。
そう、あそういうことか。しかもクレジット商品はかけ2とかかけ3とかされるんで、
うん、
ちょっとね。
なるほど。
だからまあ CLI ベースで使うかなって感じ。ま
あ、あなるほどね。
クロードコードの登場頻度は割と下がりつつあるかなって感じかな。
この、はいはい、まあドキュメント整備系だけってことね。
うん、でドキュメントの整備に関しても Windsurf の、 まあプロンプトがいいのか、あのコーデックス日本語ヘタヘタ言ってたけどドキュメント整備ぐらいはできるぐらいの出力出してくれるんですよ、うん、Windsurf で。
まあしかも最近あの 5.1 になって日本語上手くなったしね。
うん、なんかそれも相まってかなんかあんまり、困ることも少なくなってきたかなっていうので、どんどんクロードコードの、
はいはい
はい、なんか利用率が減って明確に減ってってるのはまあそれかな。
なるほど了解です。まあちょっとこれは経過観察でまあまあいろいろ試してるよっていう状況ですかね。
うん、
うん、
まあやっぱねどれかバチッと1個使ってるっていうよりかはやっぱ特性とかなんか使いやすさとかいろんなので、まあ、使い分けていくのが今のなんでしょう AI 駆動開発では、まあ、ベストというかなんかいいやり方なのかなとは思うけどね、うんうん、なんか1個って決めれないかなって思っちゃう、うん、
まあそうですよね。まあ結局だからモデルがまだ、まあ、頭良くなったとはいえっていう感じなのかな。
うん、まあ半年前1年前に比べたらもうあまりにもの進化スピードだけどね、
うん、
ここまで AI に任せることになるとはまあ1年前は思ってなかったかもな俺は。
ああそうなんだ。
なんかデビンとかももちろんだし、あ1年前って言ったらちょうどさ C ラインクラインとかあとはまあデビンがちょうど出てきた頃じゃないですか、
うんうんうん、
でクロードとかもなんかまだ全然何でしょう、まあそんな精度高いなって感じは僕の中ではなかったから、
うんうんうん、
なんか実行計画を立ててなんかちょっとレビューしてあとよろしくで全部ドカってやってもらったのをなんかちょっとレビューして終わりみたいなフローはまだあの時は想像できなかった、
うんうん、あそうですか。
まあもしかして山ちゃんもいやその時点で
いやいや 俺はずっと伝えてたつもりやったけどね、こうなるから、こうなるから頑張ってほしい
あまあね、
伝わってなかったってことだなって
思ういやいや伝わって、なんかそれ多分ね体感として、おほらこれまあよくあるけど、俺はこう実体としてこう感じれないと飲み込めないタイプだから、いや自分が実際にこうやっていく中でね、もちろんなんか将来的にはそういう発展はあるのはもう当然もう不可逆なものだけど、まあこの1年前の間、
うん、
時においてはなんかまだそれがいつになるのかがまあわからないなっていう、なんか それが2年、1年後かも、まあ、半年後かもしれないし1年後かもしれないし2年後かもしれないしと思ってたんだけど、まあ、なんかまあそれがやっぱすごいスピード感でどんどんモデルの更新だったり、
うん、まあ、思ったより早いみたいなのはあるけど、うん、なんか努力によってできそうな雰囲気はあったよね、とはいえこちら側のユーザー側の努力によってできそうな、ね、
うん、うん、あまあでも逆に言うとそう、今だとそんな努力しなくてもかなり使える状態、まあ例えば Windsurf とかもさ、最初とかさ使い始めの頃はなんか全くカスタムプロンプトも設定しないし MCP も設定しない中で結構使いやすいな、うんうんうん、使いやすい、それはツールとしての使いやすさだし、あとは、まあ、モデルがなんかチューニングされてるのかな、結構いいフィードバックくれたりとかで、なんかその、
うん、
努力をしなくてもかなりの精度出してくれるっていうのが、まあ、やっぱ大きな変化かなとは思ってるけどね。
けどそれで言うと俺今の現状だと精度に満足してないから努力が必要だと思ってるって感じかな。
まあ
だから阿部ちゃんはだからエンジニアだからそう思うって感じじゃない？正直多分期待値が低いんよ多分 AI に対して。で俺は全部だからエンジニア1人増えるどころかお金かけたら100人増えるみたいなイメージで考えてて、うん、そこには足りてないじゃん。
あ、
だから、
そこではね、
阿部ちゃんもう一人にはなってないじゃん別に。
なんないね。
そうけど別になんか努力によってそこまで持ってけそうなレベルになってない今頭の良さ的に言うと。そう、まあ、だからそういう意味では努力が必要なフェーズだなって思ってるけど。
はいはいはい。まあ確かにその目線で立つとまあまだって感じではあるよね。
そうそう、うん、だってそれやんないとなんだろう、その別にみんな使えることをさ使って喜んでてもさ何の優位性にもならんというか、
はいはい、
うん、そうやな、なんか今これが努力が必要ないっていうのはちょっと嫌だな嫌だなって思っちゃうかもしれない何だろういやそこを努力して自分並みのものをこうやるみたいなのを、
あ、いや、あれよ、努力をしなくてもそれなりの精度が出てきたっていうところが、まあ、まあ大きな進化あるなっていう話ね。なんか、
ああ、
そうそう、
なるほどね、
どっちか、まあ、努力しなくても使えるようになっていいねじゃなくて、多分、まだまだ、ほら、まあ、正直、まあ、その点においては、全然まだ満足は全然できないというか、なんでしょう、
うん、
自分一人の役にはならないじゃない。今現状だと、
まあ結局ね、阿部ちゃんも受託がじゃあ爆増できるかと言われたらそうでもない状況ですね。結局
そう 1.5 に2倍とか、まあいい時は本当にすごい何倍もっていう働きはしてくれる時はあるけど、やっぱそこにブレがあったりとか、なんか
まあ何だマイナスに振る時もあるしね。
そうそうそうそう、だからまあそういう意味では全然まだまだなのは間違いないね、うん、まあとはいえ進化であったりなんか精度の向上っていうのがここまで来るかっていうので、まあなんかこの1年間結構激動でしたけども、うん、まあなかなか
まあね、
うん、どんどんまあ新しいツールが、まあアンチグラビティとかもねこうやって出てきて、まあ、
うん、まあ LLM の進化するタイミングっていうか進化幅がちょっとずつ減ってきてるから、
うん、
まあツール群の
そうだね、
進化に頼るタイミングが来てるっていうことなのかな。
確かに何か最近は何かツールの成熟をでによって何かパフォーマンスアップしてってるみたいな感覚は、まあ、やっぱあるよね。
まあ結局コンテキストの受け渡しとかが重要だし、あとうまくスコープをどう切ってあげるかっていうのも結構重要だし、
うん、あ、そうそうそう、何かそう や、コンテキストをそういかに渡せるかが結構今重要で、なんか、うん、それこそさっき言ったようにその1年前の感覚だとプロンプトエンジニアリングを頑張んなきゃいけないみたいな感覚だったんですよ、僕的には。細かい指示をとにかく用意してとか渡してとかだったんだけど、どっちかっていうと今はなんかコンテキストエンジニアリングを頑張んなきゃいけないみたいな感覚、まあコンテキストエンジニアリングの中にプロンプトエンジニアリングが内包されてるような気がするんだけど、なんかそれこそ MCP だったりログの取りやすさだったりそのドキュメントへのアクセスのしやすさだったりとかっていうのを AI にどんどん整備していくだけで精度上がっていくようなフェーズに変わってってるなっていうのを感じ
る。まあなんかそういう意味ではそうだな、なんか俺は結構まあ渡しやすさみたいなところもそうだけど、
うん、
渡しやすくて渡しすぎても AI の精度は落ちるからさ、だからやっぱ例えばまあ PDF1 個渡すにしてもだけど、PDF バーンって全ページ分を一気に読ませるんじゃなくてさ、 PDF バーンって投げたら一回サブエージェント全部の一枚一枚の PDF に対してサブエージェントが分離されて、それを解釈した上で親エージェントに戻ってくるみたいなとか、なんか そっちのコンテキストエンジニアリングが結構重要かなって、なんかそれがまあおそらくやけどその検索のが下手うまいとかもなんかその辺な気がしてて、なんか全部を取ってくるとすっごいコンテキスト量になるはずで、検索とかってフェッチするだけだと、そうそうそうそう、でそうすると精度出ないから、おそらくその間になんかかまさないといけないよね、それを整理する人というかエージェントがみたいな、なんかそういうところが、まあ、だからウィンドサーフとかすごいなって思うんやけど、まあ、その役割分担とか、まあ、アンチグラビティのあのタスク生成とかもそうかもしれないけど、だからなんかそっちの作りの方が結構そういう意味のコンテキストエンジニアリングが重要かなって思ってて、でまあなんかさっきのなんかね、阿部ちゃんがセレナいらないみたいな話が、まあなんかセレナがどんな聞いてるのか分かりづらいっていうのもセレナいらないって言ってるののうちの一つかなって思うんやけど、
そうね、
まあセレナをなんかうまく使わせるとその関数のスコープだけで見てくれるとかさ、そういうのができるはずやから、まあどうなのかなっていう、まあ、ただウィンドサーフの方で別にそれもう実装されてるんだったらいらないじゃんみたいな話かなって思ったから、まあ阿部ちゃんが何使ってるかの方が重要かなって思ったけど、はいはい、そうそう、
まあね、ウィンドサーフはね非常にあの内包も
あるじゃん、
うん、
そうそうそうそう、まあ、だったらまあいらないっていう判断になるし、まあけど共通のなんか時系列を保持するみたいな、だからセレナは単純にあのファイルで落とすだけじゃん、あれをちゃんとあのベクトルデータベースとかに格納していってみたいな仕組み、セレナってすごい簡易的な仕組みじゃん、あのメモリの方の、メモリの方が多分重要じゃない？
そうだね、いやそうメモリの方がやっぱり重要だから、
まあだからセレナ経緯とか重要じゃん、なんか
そうなんだよね、だから今だとね、まあ、セレナだと本当にセレナが自己判断した重要だと思う情報だけがメモリに溜まっていく状態で、しかもそれは溜まりすぎるからたまに消したりとかするから、あのまあ一個やってるプロジェクトとかだともう実行計画を常に出し続けて、それを何でしょう、あの ID 割り振ってて、それをもうずっとコミットして保持し続けるみたいなことやってて、なんかまあそれでもいいけど、やっぱ全部のマークダウンじゃあ見に行くとコンテキスト結構高いよねみたいなので、
漁
ってくるとラグっぽいような仕組みが入ってる、まあ、MCP、まあサイファーだっけか、
まあサイファーじゃない、
使うとかなのかな、
まあそうやな、
まあ、
まあセレナの LSP に関してはもうね、カーサーやらウィンドサーフを使う前提だったら別にいらないっていう話だしね、
そうね、
まあそれぞれのツールが頑張ってるしね、
まあ確か試しにちょっとセレナを止めてみてどんぐらい変わるかなっていう1週間を過ごしてみてもいいかもしれないな、
まあ確かに、まあセレナを使わすためのコンテキストも結局食ってるからね、まあじゃあちょっと来週もじゃあ結局どこに落ち着いてるかを話しますか。
そうね。
まあ他にビッグニュースがあればその話するかもやけど。じゃあまあ本日はこんな感じですかね。
うん。
ではでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。まあお互い開発を進める中で、あまりそんなになんていうんですかね、二人がお互い何を使ってるかみたいな共有をしないようにあえてまあしてるので、まあこの場でなんか二人とも全然違うのを使ってるじゃんみたいなところで驚くことも僕自身もあるんですけれども、まあちょっとは参考になる情報かなと思いますので、はい、また来週以降もまあこんな感じで、まあ普段まあ AI 駆動開発する中でまあ得た気づきとかをシェアできたらと思っております。まあ、他に何か気になるトピックであったりとか、まあ、気になるツールとかあればお便りとかいただければ、取り上げるようにいたしますので、まあ、ぜひお便りいただけると助かります。まあ、コメントとかでも全然大丈夫です。はい、このポッドキャスト気に入ってくれた方はいいねやフォロー高評価ぜひお願いいたします。ではそれではまた次回もお楽しみください。バイバーイ。